それではもう少しだけ深くね、この組織法とか作用法、救済法について見ておきましょう。2ページの大きな3番ですね。行政法の全体構造っていうところに移っていきます。で、ここもやはりですね、1番で行政組織法、そして3ページの2番で行政作用法、そして5ページの3番で行政救済法っていうふうに部分を分けて見ていきます。で、まず行政組織法ですね。行政は誰が行うのか。これ一言で答えますと、行政主体が行うっていうことになります。で、行政主体っていうのは、括弧の中にありますように、国や地方公共団体などっていうことなんですね。もうちょっと補充をしますと、行政を行う主体っていうぐらいの意味ですね。ちょっと言葉そのままですけどもね。例えば、税金は国や地方公共団体が集めるなんていうふうに使いますよね。こういうふうに税金を集めるのも国や地方公共団体、あるいは営業の許可を出すのも国や地方公共団体っていうことになります。皆さんも普通にね、国の許可が出たとか言うと思います。で、3ページですけども、ただ行政主体は法人なので、実際には生身の人間が行政機関として活動するなんてあります。ここはマークしておきましょう。で、行政主体っていうのはあくまで法人なんですね。法人っていうのは民法なんかでもやるんですが、ある団体を法律上一人の人間と扱うものですね。典型例は会社ですね。皆さんの身近にもいろんな会社があると思いますけども、会社っていうのは法律上一人の人間としていろんな契約を結んだり所有権を取得できたりするんですよね。で、ああいう会社と同じようにですね、日本国とかあるいは東京都とかなんとか市なんていうのを一人の人間と想定して、そういう法人が私たちに税金を払えと命令してきたり営業の許可を出すんだっていうんですね。ただですね、これ法人っていうのはそのままではちょっと身動きが取れないんですね。まさか日本国っていうのはロボットがいるわけではありませんから、ね、その国が許可をくれるとか言ってもね、日本国ロボットがハンコを押してくれるわけじゃないんですよね。ですから実際には生身の人間が行政機関として活動するっていうんですね。で、その活動が国や地方公共団体などの行政主体の活動になっていくわけです。で、その生身の人間、行政機関にはいろいろあるんですが、ここでは具体例として一つ、最も重要な行政庁っていうのを挙げておきました。行政庁とは、行政主体の意思を決定し、外部に表示する機関を言うってありますね。これマークしておきましょう。典型例は大臣とか知事などです。要するに平たく言うと、官庁のトップの地位にあるような人のことを行政庁って言うんですね。その段落の下から2行目で具体的に書いてありますが、つまり知事は都道府県の意思を決定し表示するってありますね。例えば東京都の都知事が何とか税を払えみたいに意思を決定して、それを皆さんに表示するんですね。そしてこれがイコール行政主体の活動になる。その都知事の行動がイコール東京都の活動になるんですね。こういうのが行政庁です。その下に図解を挙げておきました。ですから、抽象的に言えば、国が許可を出すとか、国が税金の支払い命令を出す、あるいは地方が出すっていうことになるんですが、 具体的には生身の人間である行政機関が動いているんですね。で、そういう人たちの活動が行政主体の活動になる。こういうイメージを持っておいてください。で、ここでね、ちょっと注意をしておかなければいけないことがあるんですが、この行政庁とかあるいは行政機関とか言った場合ですね、これ一般の用語としては何か官庁を指すようなイメージがありますよね。財務省とか国土交通省とかね、そういうところを指すように一般の用語では使われる場合もあるんですが、行政法上は生身の人間を中心に指すっていうことは知っておいてください。まあ、ただ行政機関っていう言い方はね、実は行政官庁っていう意味で使う場合もちょっとだけあります。行政法においてもあるんですが、それはまた本論編で見ていきます。というわけでこのあたりですね、行政主体とか行政機関とかっていうのはもう当たり前の用語にしてしまってください。まあ、もう一度だけ整理をしておきますと、行政を行う主体、行政は誰が行っているんですかって言ったら、国や地方、公共団体などの行政主体になります。ただ、この行政主体自体は、そのままでは動きが取れませんので、生身の人間である行政機関が活動しているんですね。で、その中の一番中心となるのが行政庁ということになります。で、この行政庁っていうのは一番中心になる行政機関ですからね。ここが行った意思表示はそのまま行政主体の意思表示っていうことになったりするんですね。というわけでこのあたりまでがね、行政組織法の中心ラインって言いますかね、一番重要な基礎になります。